東京ネットラジオインストゥルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリーです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストゥルメンタルジャーニー、歌のない音楽の魅力を、ロックインストバンドマガテックのマガリが、存分にお届けいたします。本日収録している本日2019年6月26日、もうね1年の半分が過ぎてしまいましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日ちょっとねだいぶ暑くなってきて夏の足音が聞こえてまいりましたけれども、僕まあ5月6月ちょっとまあいろいろ演奏ラッシュであったんですけど、ちょっと落ち着いて、来月のですね7月のまあ夏に向けてウクレレを、ちょっと久しぶりに弦を変えて、あのウクレレねやってる方ご存知だと思うんですけども、ウクレレハイGロー G 弦っていう言葉があって、あの4弦が、高いソの音と低いソの音2種類あるんですね。で僕はずっとあの低いソのとロージー弦でやってたんですけど、あのちょっとハイジー弦に変えて、まあ、っていうのはあのマガテクのレコーディングでちょっとウクレレを最近弾いたんで、ハイジー弦を変えてちょっと最近ウクレレをね弾いてナスモードに、なってるマガリでございますけども、6月のですね、でさらに6月、8日が門前仲町のシンフォニーサロンで、東京ネットラジオではおなじみのね、菅野秀幸さんとピアニストの日吉真澄さん、仲良し3人組で、コンサートを行ってきましたので、今日はね呼んじゃいました。
こんにちは、
こんにちは。
じゃあ、あの僕言っちゃいましたけど、あの自己紹介お願いします。はい、じゃあ菅野さんから。
はい、朗読をしております菅野秀幸と申します。今回はですね、あのマガリさんのギター、そして日吉さんのピアノとともに語れて、とても楽しい思い出になりました。
はい、そして
ピアニストの日吉真澄です。
はい、また来たね。
また来たね。この間ね、3月、はい、4月か。
ちょっとじゃあ、ライブコンサートの話をたくさんしていきたいと思います。はい、最後までお楽しみに。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
聞いていただきましたのは、サルね、その6月8日でしたね、門前仲町シンフォニーサロンで、僕と菅野秀幸さんと日吉真澄さん初のコラボレーションコンサート、スリードアーズ、はい、の日吉真澄さんが作曲してくださった、はい、メインテーマ、うん、めちゃくちゃにいい曲ですね。
この
、まあ、当日のねあのライブ音源から、聞いていただいてますね。 なんかもうあれですよね、心洗われますよね。
そう本当にね、なんか清々しい気持ちになりますよね。
すごい居心地悪いんですけど、
私いやいや本当
褒められちゃった
ね、あのお越しいただいた皆さんもね、この場を本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
我々が一番楽しんだかもしれないですね。
本当にそうです ね、
うん、その日迎えるまでもね、いろいろまああの、うんうん、何ですか、あの白熱しましたけど
楽しかったですね。
LINE、ね、が白熱しましたね。
LINE、うん、毎日そうそう毎晩やり取りしてましたね。
そうですね。あの、まあ、一応コンサートの趣旨としては、まあ、コラボレーションコンサートなんですが、まあ、日吉さんのまあ発案というか、やっぱただブッキングでね、あの、うん、あの分割されてるだけだとやっぱもうちょっとあのどうかって話になって、うんうん、まあ、このメインテーマをあのなんだ主題歌としたお話ですよね。それを菅野さんが考えていただいて、うん、でもちょっと今日本編は長すぎてちょっと流せないんですけれども、朗読とこの後、うん、本編20分ぐらいあったのかな。
30分
ぐらいあったのか、うん、まあ、ざっくりごめんなさい、どういう話かっていうのかざっくり、
はい、あの木が主人公のお話だったんですけれども、
そうでしたね、
木があの、まあ、枯れ木が過去を回想して、まあ、自分の人生を振り返りながら大切なものを思い出していく、その中で本当に生きることの役割、自分の役割とかね、そういったものを見出していくという、うん、簡単に言うとそういったお話ですね、
うん、そのツインテーマぴったりだね、うん、
とね、そうだ、タイミングで
よかったです、うん、はい、
でそれに対して僕たちがね、うん、もうシーンで言うと何シーンもありましたもんね。
ありましたね。
でそれに対してギターで作ってピアノで作ってっていうことをやって、うん、まあ、それを、本あのメインとして、でその後、まあ、うん、ソロのねそれぞれのコンサートしてっていう、ね、あの内容でお届けさせていただきまして、うん、あの僕のお客さんも大変好評でした。
よかった、嬉しいです、
うん、そうなんですよね、うん、僕個人的にはあのその朗読、まあ、朗読も含めて劇版ですかね、そのいわゆる劇に対してそのお話に対して BGM を作ったり弾いたりっていうのが初めてだったんで、すんごい勉強になりましたね、うん、逆にだから日吉さんは慣れてらっしゃるじゃないですか。
私は慣れてますね、
うん、でも日吉さんのもう背中を見てさ、
背中を見ながら
背中を見られてしまった。
そう今日本当メインテーマしか流せないのがね、うん、非常にもったいないぐらい、そのこの後にねあのシーンごとにピアノの曲を作ってくれるんですか、うん、全部いい曲ですよ ね、
ね、
ありがとうございます。いやギターも素晴らしかった。
いやとんでもないです、僕にも全然
いい2人のピアノギターに本当に癒されながら、うん、もううっかり語るの忘れるぐらいな
忘れちゃう
音楽で、うん、本当に想像力かきたてられました ね、
ね、菅野さんもね声がねいいですよね、まあ、なんか普通に普段話してる声と違う感じ。
違いますか、
うん、
違いますかね、
なんかのスイッチが入った感じ、声です。
僕ね、やっぱでもリハーサルをしたじゃないですか、うん、あの実質リハーサルは当日抜かすと1回だったじゃないですか、うん、なんていうのかな、その時の完成度の高さ、
あ、
まあ、そのもちろんあの、まあ、全体とかやっぱ菅野さんのやっぱこうひとたび喋り出した時のさ、なんかこうやっぱ引き込まれる感じって、僕はあのこのアートフィールズのイベントのロサでライブハウスでしか見たことなかったんで、はい、間近でちゃんと聞かせていただいたのが
初めて
だったんですけど、あ、これすっごい陳腐な表現なんだけど、いやプロってちげえなと思いました。
私も思った、
それ多いです。
ましたよ、
ありがとうございます。
よさんどうでしたこのライブ。
いや楽しかったですよ、
うん
うん
うん、ヒューさんがやっぱあれだよね、なんかこう、うん、あのなんかこうプロジェクトの軸にいましたよね。
ああ、うん、がぜん張り切っちゃうね、こういう
の。いやすごいね、そのおかげで
本当に、
うん、しっかり方向を触れずにね
、うん、僕もいい経験というかあのいい機会だと思って、うん、僕もね あのあれだよね、いろいろストーリー考えてね、
そうそう
そうそう、こういうのどうですか、こういうのどうですかって言ったんだけどね、ことごとく却下されて
すいません
いやいやいや、ひよちゃんにね、
ひよちゃんにね、ごめんなさい。
なんかそのあの曲がりさんバージョンもね、うん、やりたいですね、
うん、まあとあの最終的なお話としてはすごく過去を振り返って、うん、まあ自分をもう一度ですか、うん、あの反省して、うん、で時間軸を飛び越えて、うん、あのバージョンアップ、うん、自分がその未来に向かって生きていくっていう、はい、あのハッピーエンドで、うん、あの締めくくらせてね、うん、その後ね、その時の最後の出てくるメインテーマはね、
最高でしたけどね。
泣かせますね。
そう、僕が考えたのはだいたい最後に人が死ぬっていう、ね、
誰が それは結構結果になったみたいなね。
今もそりゃそうだ、
それはそれでなんか面白かったんですよ。なんだろうね、私たちに多分発想がなかった。
そうですね、そう、うん、新しい自分の中にはないこうストーリーだ。
あ、こう来るんだなと思って、うん、
ね、うん、いや、難しいし面白いなっていうのはやっぱ、うん、やっぱほら、うん、全然初めて素人だから、
うん、いやすごい良かった、
ね、うん、そのこういう風にやっていくんだなっていうのは、お二人やっぱすごい慣れてらっしゃるからね、
うん、どうねまとめたらこう感動につながるのかなとか。
そう、うん、私もあんまりミュージシャンっぽくないので。
おっしゃってましたね、
うん、
当日も言ってましたね。
私脚本家に近いんですよ、頭の中が。
あ、なるほどね。
だからなんか今までの自分のライブとかもあんまり音楽ライブを作ってる意識はなくて、うんうん、なんかもっとメッセージによってた感じ、うん、なんかそこが軸にあったから
絵が見えるよ、ね、
うん、とか
ストーリーがあるよ、
ね、そうですね、なんかそうメッセージ、
何が言いたいかっていうのがね、すごい伝わってくるので、うん、あ、聞いた方はこういう、そう受け取りやすいというか、
うんうん、ね、ちょっとやっぱトークの BG 使っちゃってる。これね、その後のライブにやった日吉さんの何気なく BG に使っちゃいましたけど、その後にやったパッセージという日吉さんのね、うんうん、オリジナルで僕とねやらせてもらって。
素晴らしい。ギター素晴らしいです。
いや、ちょっと一箇所ボリューム上げようかね、これ。
おお、ちょうどソロだ。
俺ちょうど俺のアドリブのとこしちゃったね。ね、カンさんどうでした？
今回、ね、ギターそしてピアノのソロの時間あったじゃないですか。
まさにこれですね。まさにこれ。
もう本当に気持ちよくて、うん、後ろの方でワクワクしながら興奮しながら弾いてました。
メインのその木のお話、まあ、希望へのドアを最初にやっちゃったじゃない。うん、
はい。
でもなんかその後の安心しきった感じっていう、うん、
確かに一つの
メインが
対策をね。
うん、メインが終わったなみたいな。
あ、でもなんかさ、やっぱり先にケアってよかったな。
うん、
結果的に、
うん、そうですね、
キアのお話ね、
キアのお話ね、
キアってキのお話ね、はいはい、先にやって、うん、よかったような気がする、やっぱり流れが、
ね、そこで皆さんを引き込むことができたので、うん、
そうですね、やっぱりこう3人のなんていうんですかね、朗読とピアノとギターっていうのがすごい溶け込んでた感じ、
うんうん、いや本当そう思いました、
なりましたね。ヒロシさんってその、うん、場面ごとに、まあ、今回の BGM を作るじゃないですか、うん、どれぐらいの時間で作れるんですか？一瞬で作れるんですか？
あれ、あ、でも全部全部っていうかピアノ、
例えばじゃあ1曲、
私が書いたものは
1シーンに対して1曲とかってもうポンポン出てくるんですか？
一晩ぐらい全部、
すごいですね、
一晩で全部、
うん、ただほら作り直しもいくつかしたから、
うん、
うん、だから結果的には何日かにわたってるんだけど、でももうひらめきで、うん、なんか作る感じです。あと尺に合わせなきゃいけないから、とりあえず下手な自分の朗読で一回読んで、
いやいやいや、ここで流したいぐらい、うん、あれですよね、日吉さんの朗読のサンプルが送られてきたんだ
よ、ね、あ、
あれですね、恥ずかしいやつね。そうそうそう、
そう、ね、
だから、まあ、その自分の朗読をガイドにして長さを決めて、はいはい、でそんなに大きく変わらないと思ったんで、うんうん、だから、まあ、大幅には変わらないんだったら、まあ、ガイドにして曲きっちり作るっていうのがあったんで、そう、ただそれを読みながら、読んだのをこう音を合わせながら作りながらっていう感じ、
はいはい、あ、朗読流しながら作るんですか？
うん、何分何秒、
何分何尺を分かってね、
朗読を聞きながら弾いて作る感じ、
すごい即興みたいな感じですね、その作ってるような。
あ、でもさ、これ作曲って基本鼻歌じゃないですか、大元は。
そうなんですか。
大元は違う、
まあ、僕は今回一番苦労したの、うん、尺で、うん、まあ、僕、まあ、自分で、ね、その朗読取ったりもちろん知らなかったっていうのはあるんですけど、例えば僕がギター一本のシーンでどれぐらいだろう、まあ、20行ぐらいのところですか、うん、あって、まあ、尺で言うと長さで言うと 2,3 分なのかな、あれは、うん、なんだけど、元ね、自分のネタが、うんと、まあ、なんだ、16小節ぐらいしかなかったのね、そのすぐ終わっちゃうんですよ、うん、でそれをループしてるんだけど、うん、ループしながら文章を読むってやってたんですよ、文章を読みながらループして、今ここ、今ここ、あ、じゃあサビ行かなきゃ、終わらせなきゃってやってたのが、 初めてだったんで。
なるほど、ループだとまあそうかもしれない。
ああ、そうだから、
ね、私やってたのはきっちり、はい、あの尺も測ってあったから。
あ、そうかそうか。だからスタートとエンドがはっきりしてる。
そう、聞いてる時はもう音楽しか考えてないんですよ、頭の中は。で、なんとなく菅野さんの朗読はふんわり聞こえてるんだけど、全然言葉の内容聞こえてないので、終わりの方だけその合わせっていうか、最後の言葉ゼリフの終わりと合わせるところはちょっと注意して聞いてたけど、それ以外のところは基本もう弾く方に集中して、そのまんま弾けばいいはずっていうのが、その信頼感を持ちながらっていう感じ。
でもやり方がちょっとクラシカル、クラシックピアノのような。
ああ、まあそうですね。
僕のはちょっとセッション的にやってたって
こと ね。そう
ね。どちらもいいですね、
うん、だから緊張しましたよ。一番緊張したこの、ちょっと専門的にあると、F ワード9スね、あのジーサス4って広瀬さんがなんかそれだけでいいってと思ってる。 あの F ワード9とジーサス4の繰り返しめちゃめちゃ緊張したからね。何回やればいいんだろう、何回やろう。
そこでさ、ループっていう発想するのがやっぱケインさんのさ、あの、なんだろう、今までの音楽環境と背景の流れの中でいくと、そういう思考回路になってるはずです。で、私の音楽経験の中でいくと、もうかっちり作り上げてきっちり測って、あってもこう弾けば絶対こうなるはずっていうのをベースにするっていう、なんかそういう音楽環境で勉強を積んできたから、やっぱそこのね、ジャンル的なその背景の違いっていうのもなんか感じられたかもしれない。どっちもどっちの良さがあって、なんかそういうやり方も憧れるんだけど、なかなか私には難しいから、すごいなと思って聞いてました。
なんかあの、新しい経験させてもらったなと思った、
ね、お互いにね、持ってない持ち味をそれぞれ共有して、うん、で一緒に合わせて新しいものを作るって、うん、本当素晴らしいです
よね。菅野さんの逆にどうなんですか、朗読してるじゃない、でピアノとギターが鳴ってるじゃないですか、はい、あの、なんて言ったら半々ぐらいで聞いてるってことですか。
いや、結構結構しっかり聞いていて、その音雰囲気によって自分の気持ちがもっと入ってくるので、しっかり聞きながらその出てくる表現も変わるんですよ。だから毎回がライブ感があって、
あ、結構聞こえてるもん、
結構聞いてますね。
読むのに集中してるわけじゃない
ですか。もちろん、ね、読むのに集中もしてるんですけど、心は動かされるので出てくるものが変わるという。
私なんかあんま聞いてない
じゃん。俺もね、いや、
あの、間違えちゃうんだもん。
自分で不思議な感覚で文章読んでるじゃない、うん、って弾いてるじゃない、文章読んでるはずなのに何喋ってんのか入ってこないんだよね。やっぱ弾いてるから、その、
うん、
今この辺っていうね、
なんだろう、動きが違うみたいなところに一致
しない。すごい複雑なことしてると思いますもん ね。
そうかも。
なんか今まで使ったことないね。ちょっと CM 行きましょうか、一回ね、
う
ん、
そうかもね。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
同じく6月20日、門前仲町シンフォニーサロンにて、 僕のギターと日吉真澄さんピアノで僕のまあね、あの結構僕のコンサート来てくれてる方はおなじみかもしれませんけど、アリスウォークね、やっていただいて、あざす。
いやー、こちらこそ名曲でした。
いやいや、とんでもないです、とんでもないですよ。パッセージは BG で使ってアリスだけがガッツリ流して、
それでも全然あの
この B メロ
格の違いが、
いやいや何を言って
た、この B メロね、
この B メロが広瀬さんはずっとね、あの頭から離れなかった、
あの公演終わってからもこれがずっと頭で毎日毎日追っかけてきて、
ミレーとか
永遠に B メロに攻められて毎日毎日あの音が頭から離れない
いやありがとう。結構アリスウォークもソロの曲なんて、初めて、そのいわゆる、まあ、マガテクのベースと2人とかありましたけど、うん、いわゆる第三者ですか、うん、とやるのやらせていただくの初めてだったんで、うん、とても
です
、いや本当に素晴らしいピアノで、ね、いやあれですね、なんかまた次もやりたいって気になってきますよ ね、
やりたいです ね
本
当に作っていくところも楽しかったし ね本番も楽しかったし、うん、
ね、あの膨大なラインの量を見せてあげたい、ね、
本になっちゃいそうなぐらい
ね、三者三様のね、うん、そうですね、なんかこれもね、まあ、東京ネットラジオさんがね、つないでくれた縁というか、
そうですね、
まさにですね、
うん、そうですね、OK、じゃあちょっと時間なんで最後にお一言、はい、お一人ずつファンの方に、じゃあ神野さんから、
はい、またねピアノギター朗読何かの機会にぜひ、
はい、日吉さんどうぞ。
はい、あのとても光栄なコラボさせてもらって、いいあの人生の記念になりましたありがとうございました。
今日は日吉さん神野さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。